感じる薩摩魂、固い揚げもんそ薩摩鹿児島の偉人たち、第34話。皆様こんにちは。薩摩と言われた昔から鹿児島と言われる現代まで、この場所からは多くの偉人たちが生まれました。情にもろくて優しくて、思い立ったらまっしぐら、時に強がり時には涙、そんな薩摩魂を持った偉人たちを皆様にご紹介していく番組です。ご案内役は私、鹿児島生まれの池田昭代と、時の扉を開けてきてくださったもう一人の薩摩の女性。どの時代からどんな方が来てくださるのかは、扉が開いてのお楽しみ。この二人で薩摩鹿児島の偉人たちについて語ってまいります。さあ、時の扉が開きますよ。ようこそ2019年の鹿児島へ。あなたはどなた？あたいな昭恵でございます。また参りました。昭恵さん、ようこそ。また来てくださってありがとうございます。これで5回目のご登場。お話の続きお聞かせください。昭恵さんは今からおよそ560年前の坊津に生まれた方。ちょうど豊臣秀吉が天下統一をほぼ成し遂げた頃です。昭恵さんの頃の坊津は500年近く日本を代表する国際貿易港として栄えた港だったんだそうです。もう一つのキーワードが、京都のお公家様の中でも名門中の名門、近衛家。実は薩摩大隅日向という南九州一帯はもともと近衛家のものでしたが、武士が力を持つ武家社会に変わっていきますと、島津家が薩摩大隅日向を治めるようになっていったのでした。この島津家と近衛家はこの後もお互いに支え合いながら歴史の荒波を乗り越えていくことになるんです。で、近衛家のご当主がなかなかの武闘派だったんだそうです。一番仲が良かったのが織田信長でした。自分の子供に織田信長の名前から一文字もらって信元という名前にしたほどでした。この近衛信元さんが昭恵さんと関わりを持つ人物なんでしたよね。今から560年前の坊津生まれの昭恵さんとこの青年貴族の間にどんな物語があったんですか？はい、織田信長様が本能寺の変でお亡くなりになった後、力を持ってきたのが豊臣秀吉様でございました。お武家様の頂点に立たれた秀吉様が、今度はお公家様の身分も手に入れ落ちなさいました。そん身分ちいもすのがお公家様の中の最高の位、関白左大臣でございましたと。そして今左大臣でございましたとが、信元様から名前を改められた近衛信介様でございました。あら大変、左大臣の座には結局どちらがついたんですか？秀吉様でございます。関白左大臣豊臣秀吉様ちなられました。信元さん、悔しかったでしょうね。さようでございもんそう。秀吉様な、元は身分なんぞなか、織田信長様に取り立てられて出世をなさったお方、そげなお方へご自分の身分をば横取りされてしまいましたで、そん悔しさちゃいかばかりでございましたどな。そうですよね。で、近衛様はどうなさったんですか？武士が公家になれるのなら、公家も武士になろうち、 戦に行かれるご決意をなさいました。
え、どういうこと？
信介様はお父上の代から戦いの中で育たれたお方、天下統一を目指して戦い続けた織田信長様の生き方に憧れておられました。時代が豊臣秀吉様のものとなり、今秀吉様が戦いを挑んだのが今度はお隣の朝鮮でございました。じゃあまさかこの公家の若さま朝鮮に？まあ今この絵ケチ言えば公家の中でも名門中の名門、孫家の若さまが朝鮮の戦でもし孫お命をば落としたなら大変なことになるち、天皇さまも自ら何度も引き止められましたが、信介さまは聞きもはん。そこで天皇さまは知恵をめぐらせ、ある言葉思いつかれましたと。
何ですか？天皇さまが思いつかれたの？
続きはまた今度。語り脚本池田明夫、音楽西川博光、参考文献森高貴著、坊津遣唐使の町から、川越正則著、南日本風土記ほか、感じる薩摩魂、固い揚げもんそ薩摩鹿児島の偉人たち。